できたおかげでだいぶ本を読むことが定着化しまして、
それは、
まあ、このタイミングおよびあと電子書籍の普及ですよ、
ね、
それによってだいぶ僕はあの本を読む習慣がついてきましたので、
よかった、
ね、話そうかなと思いますよ、うん、じゃあ僕から、
はい、
まず、まあ、今回はね、漫画1冊本2冊、
うん、
だまあ漫画1冊教養書1冊、うん、小説1冊、
うん、なるほど。
まず漫画から、
はい、
アナーキー・イン・ザ・ JK っていう漫画があるんです。聞いたことないから
B 級っぽい感じ。
いや、もう完全 B 級です。あの市原 Z、 いや市原光 Z っていう人が書いてるけど、まあ、もうあの元ウェブ漫画ですね。
うん、
あのね、面白い、まあ、ジャンルで言うと、
うん、
エロギャグです、
うん、
エロギャグ、まあ、名前の通り女子高生が、
うん、
まあ、割とめちゃくちゃやれるみたいな話なんです、
うん、
登場人物がメインで4人いまして、
うん、
まず、単眼娘、うん、あのサイクロプスみたいな、
ほうほう、
わかります、大きな目が左に1個だけある
の、お
の女子高生。
おお。
あとお兄ちゃんがドエス、あ、ドエスじゃない、あの、なんていう、オレオレンの妹、
ほう、
ほう、ほう、こうの積んでる妹みたいな、なんかすげえ設定なんだけど、要は お兄ちゃんがほら足舐めさせろよみたいな、俺のこと踏めよみたいな、はバカじゃないのみたいな、そういう兄弟の妹と、それからエロいことを考えるとケツが光る女と、よくわかんない二等身ぐらいの女よくわかんないのを言うんですけど、まあ、こういう人はこういろんなところに行って、まあ、ケツが光ってみたり、こうエロいことになってみたりするんですけど、まず絵がね可愛いの、結構もちろんこれ一番大事なところですけど、絵が可愛い、テントがね、うん、とかね、あとね、まあ、設定やっぱひねってるんだよね、結構ね、あのこう探偵集みたいな感じなんでいろいろあるんですけど、あの中に出てくるのは、あの恥ずかしがり屋のサキバスの話
ほう、
人前でおっぱいなんか出せないみたいな
今なのに
今なのにみたいな、ね、
ほうほう、
話とか結構ひねってあるんですよ、
ほうほう、
エロネタなんだけど、
はい、
単純に可愛い女の子がエロでしょ、エロいのこともやるよみたいなのが、例えば、
うん、
まあ、エロじゃないんだけど幸福グラフィティとかさ、あの、まあ、可愛い女の子が出てきて、うん、あの、いや、ちゃんちゃんみたいな、
B 型 HK とか、
そうそうそう、うん、なんか女の子がエロいことを言って喜ぶみたいな事件はもう俺は卒業したんです。
なるほど。
だけどこれにはやられた。
うーん、確かに聞いてる感じを読んだら面白いな。
これはまあ、もう読んでください。ただね、あんまり多分書店には置いてない可能性があるんです。
ほう、
なんであのアマゾンで買ってください。
アマゾンですか。
まあ、アマゾンやるならあのでっかい本屋さん、
あ、
ブックファーストとかでっかいとこ、あの探してみてください、
はい、
市原 Z さん、アナーキーが JK、
なるほど、
まあ、タイトルはもう覚えてるでしょ、
うん、
覚えました、まあ、あったわけ、はい、じゃあ次、
じゃあ私、
はい、
石平、
もう珍しいとこ来たね、
ええ、
あんまり読むイメージなかったんだよね、石平とか。
石平は何冊か読んでますけど、
うん、
北斗っていう、
あ、読んだことない
小説を読みました、
うんうん、
そこそこ熱いかな、一冊ではあるんですけど、
うんうん、
まあ、400-500 ページぐらいの小説で、 ある殺人者の回心だったかな、回心っていうのはあの回る心って書いて回心なんですけど、 あのね、すごい面白かったっていうわけではないんですけど、
うん、
まあ、読んで損はしないなぐらいの作品でした。あのめっちゃ虐待されてる 子供の、うん、まあ、半生を描いた作品なんですけど、うんうんうん、正直その虐待された子供が、うん、結果歪んだ心を持ってしまうのはしょうがないだろうな、
うんうんうん、
で、まあ、さっきタイトルの ところにもあったように、うんうん、まあ、殺人者の戒心っていうぐらいだから、うん、まあ、その主人公の北斗っていう男の子が、はいはいはい、まあ、人殺しちゃうんですけど、はいはいはい、それがまあこう虐待が始まってから、うん、そのなぜ殺人するに至ったのかっていうのを描いて、まあ、それで500ページあったとしたら300ページがそれ、
うんうん、
で残りは裁判を通してそれはどういうふうに起きたのかっていうのを振り返る、
はいはいはい、
であとはその被疑者じゃない被害者か、うんうん、要するに殺人された側の人たちの遺族とかの裁判での証言とかもあったりする、
うんうん、
まあ、そんな作品だったんですけど、
うんうん、
あのね、もうなんでか分かんないですけど、うん、自分はね、虐待されてた子供とかの小説とかを読むのがね、興味深いんですよ、とても、
うんうん、
あの天道新たの永遠の子とか、
永遠の子ね、うん、
あれもそういう話なんですけどね、なんか非常にこう心の動きが多分こう繊細なんだろうなっていうのが、なんだろう、読んでて面白いのか私は分かんないですけど、まあ不謹慎なんですけどね、それ面白いっていうことが非常に、
いや、まあまあまあ、
だけどすごく引き込まれるんですよ、虐待されている、その本人もそうだし、虐待をしちゃう親、
うん、
もう、まあ、うまく描かれてるし、
まあね、
でそんな中自分を、あ、本気で愛してくれたなっていう人に出会った時の心の動きだったりとか、
うん、
まあ、そういったものがね、うん、うまく描かれてたなと。
なるほどな。
で全体を通してだから割と好きではあったんですけど、うん、ちょっと残念だなと思うところが、うんうんうん、まあ、さっきも言ったように300ページの話の後に200ページぐらいで裁判の話を振り返る、
うんうんうん、
ちょっとしつこかったです。
あ、
同じことが結構繰り返し書かれる感じなんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ、一つの事件についてしか話してないような感
じ、ね、そうそうそう、うん、だからちょっとしつこいなっていうところはあったんですけど、うんうんうん、まあまあ総じて、まあ、
なるほどね、
まあ面白かった、うん、
あと僕ね、ちゃちゃ入れるようですけど、
はい、
あれなんですよ、ミステリーとかの結末で、うん、犯人が、うん、心虐待を受けてた、
うん、
みたいな結末が嫌いなんです、
うんうん、分かります、それはね、分かります、なんかね、虐待をされてたからどうなったっていう。確かにそうなっちゃうと、うん、僕もそんなに得意じゃないですけど、うん、なんかある意味虐待されてるところからずっとスタートなんですよ、
うん、
それは僕読めるんですよ、
うん、まあね、それはそうですよ、うんうん、あるなと思って、結構最近やっぱその虐待について書かれた本が増えたなと思う、
うん、
そういう意味では。
なるほどね。
なんかこうそれだけやっぱり問題というか、うん、やっぱり日本が平和になったってことなのかね、
まあ、あとはちょっと露呈し始めてるんでしょうね、昔ほどなんかこう出なかったものが、
うんうん、あると思いますよ。じゃあ次に、
はい、
これ教養書なんですけど、うん、教養書っていうほどのことはないんですけど、
うん、
男子のお箱、うん、広瀬和夫さんっていう人が書いた、うん、まあ、落語の本なんですけど、
うん、
立川談志という人がおりまして、
はい、
まあ、名人です
、うん、作
品、はい、でこの人のお箱、まあ、18番とかの箱、うん、まあ、得意な話ということで、まあ、この人が得意にして話した話、
うん、
落語の話をいくつか取り出して、
うん、
この話を収録してある音源は何年に出たこれと何年に出たこれと何年に出たこれで、これとこれはこう、ここを談志は変えてきてる、
はいはいはい、
この話において男子が一番輝いているのは 2000何年の何 どの CD のどの場面だ、場面じゃない、どの CD のやつだみたいな話をしてたわけです、うん、まず落語についてちょっと補足しておかなきゃいけないなと思うのは、うん、落語ってね、まあ、大体全部で話が1500ぐらいあると言われてますね、
うん、
で、まあ、よくやられてるのは300ぐらいです、
うん、
でその300の話をもうみんなが使い回すんで、
うん、
早い話がコンサートに行って1曲目がアイスオファースタンディングゼアで、うん、みたいな、2曲目がジャンピンジャックフラッシュでみたいなことなんですよ、うん、もう定番、ド定番をやり続ける芸能なんです、
はい、
だからミスター・チルドレンの曲にのライブに行ってもアイスオファースタンディングゼアやるし、うん、生き物係に行ってもアイスオファースタンディングゼアやる、
うん、
ね、そういう芸能なんです、うん、だからこういうことができるわけ、
うん、
何年何月のどの講座のこの曲がいいみたいなことができるのか、それをね、まあもうビニールサインに入り徹底的に暴いてるんで、前回の男子とはここが変わってる、ここにこういうストーリーを少し加えることで人物像の深みが増してるみたいなことを、まあやったら書いてるんですよ。でこの広瀬和夫さんっていう人は本職はハードロックメタルかな、なんかその辺の音楽の編集者なんです、
はい、
だからもうなんていうかな、 CD を聞き込むことということ、いかにかプロ中のプロの人が、その落語というジャンルを、その、なんていうのかな、研究的、学術的な視点でも落語というジャンルじゃないの、もう男子という人間を徹底的に暴いてるわけ、そのね、こう執念というか執着よね、この時のこの音源が一番いい、なぜならこうだからだみたいな話がまあ書かれてるわけ。で18分、まあ、おはこっていうぐらいだから、はい、まあ、全部で多分18個ぐらいの話について取り上げてるんですけどね、まあすごいっすよ、本当に。だからもう音楽が例えばここのギターソロがちょっとあえて短くしてるとか、
はい、
ね、ベースの音をちょっと大きくしてるとか、そういう話ですよ。
なるほど、ね、好きな人にはたまらない、
たまらないんだ、これがもう、あ、そういうことみたいな、あ、そういうとこ気をつけて聞けばいいんだ。
なるほどね、
確かに。またこのなんていうのかな、面白いのは音楽と違って落語ってほぼスタジオで撮られることがないの、ほぼない、
はいはい、
必ずライブ版を撮る、
あ、
だからこういうこともできるんだろうね、と。
そうですね、
いや、そうだから本 CD、 いわゆるそのスタジオ録音版みたいなのがないから、逸脱がその基本がわからないわけ、基本ってわからないこともないんだけど、その前回に比べてここに帰ってるみたいな話がしやすいんだ、
なるほどね、
そうだからめちゃくちゃ面白い、たまったかな。
まあ、あの落語は聞かないですけど、まあ、音楽に例えればね、分かりますよ、
そう
そう、特にライブ版はね、
そうね、で逆に言うと、なんでみんなさ、あれかね、あの新曲出したがるかね、
まあ、人間飽きちゃいますからね。
そうかね、
うん、
落語も300年同じ話してるんだけど、
そうね、確かにそう考えると不思議ですね、
うん、
音楽は常に新しいものを見続けなくちゃいけなくて、
うん、特にまあ J-POP はそうじゃない、
そうですね、
昔のアメリカの CD とか聞くとね、カバーの連続じゃないですか、
そうですね、
あれは落語的じゃないですか、そういう意味じゃ、別にアルバム出したらさ、半分ぐらいカバーでもよくねって思うんだよね。
確かにね。
それこそ、ド定番でいいですから。なんかこう、ビートルズとかのカバーやればいいのにって思うけどね。新しいアーティスト。
何なんですか ね、
まあ、お金がな、入ってこないんだろう
ね。まあ、それもあるでしょうね。
うん、確かに。はい。では次どうぞ。
伊坂幸太郎。
なんか随分チャラいね今回。
そうでしょう。
サクスパッカー、サクスパッカー選びが。もう石田洋の時点でチャラッと思ってそういう人だっけ君っていう。
あのね、ちょっとね、石田洋にしても伊坂幸太郎にしても思うところがあったんです。うん、あえてここで読もうと。
あ、まあそういうのは大事だね。
あの石田洋も初期作品結構面白くて、うん、だけど中盤チャラいじゃないですか本当に。
うん、チャラいチャラい。
だからもう敬遠はしたんですよ、
うん、
ただあえてここで読んだらどうなんだっていうのあったんですよ。
あ、まあそれは大事。
石田洋が作家としてちょっとこう変わってんじゃないかなっていう期待もあって読んだ。伊坂幸太郎もそうです。
はいはい、
オーディボンの祈り、うん、
はいはいはい、
そこでやったものから、うん、どんどんなんかちょっと自分が、
うん、
期待してた方とちょっと違う方向
に、ね、
行ってて、うん、ここであえて読んでみようと、もう一回
お
新しい作品を、
はいはい、
読んだのが、うん、夜の国のクーパー。
はいはいはいはいはいはい。あ、本当ちゃんと新しいやつ、
新しいやつ、うん、読んだんですよ、
うん、どうですか長さは。
400ページぐらいか。
300、
うん、普通の文庫版の小説っていう、うん、感じですね。あのね、オーディボンの時のものとはやっぱりもうかけ離れてましたね。
あ、
もう伊坂幸太郎が確立されたなって。
あ、
多分伊坂幸太郎こう行くって決めたんだなっていう伊坂幸太郎のスタイルがもうちゃんとありました。
あ
ー、オーディボンの時って結構荒削りじゃないですか。
まあ、初作ってそういうもんですね。
ちょっとこうなんか村上春樹っぽいなとか言われたりとか、
ね、うん、
だけど僕はあれがすごい好きだったんですけど、うん、今はもう完全にもう伊坂幸太郎色、
うん、
満載の作品で、うんうん、完全なるファンタジーでしたね。
あ、そう、
完全なるファンタジーです。
ファンタジーなの。
ファンタジーです。
ミステリーでもなく。
いや、ミステリーでもなく、
うん、
まあ、言うなれば、うん、話としてオーディボンと近いところあります、
うん、
あれもなんかその主人公がどっかの島に流れ着いて、
うんうん、
そこがしゃべるかかし、まあ、未来が見えるかかしがいました、
うん、そういう意味じゃファンタジーだもんな
っていう話と、
うんうん、
まあ、似てる感じです、
うんうん、
まあ、主人公が流れ着いたら知らない国の、うん、あのファンタジーの国だったっていうのは一緒なんですけど、
うんうん、
そこはなんかこうある閉鎖された壁の中に住んでる人たちの物語なんですけど、うん、閉鎖されてる中の人間たち、あとは猫、
うん、
猫と人間の物語なんですけど、
うん、
その狭い世界で生きてる人間が、うん、広い世界のことを知らないで生きているがために出てくる弊害とか、
うんうんうん、
まあ、そういうものが描かれている中、外から入ってきた新しい人間がいますっていう、う
ん、似てるね。
ちょっと似てます
よ。全然似てるね。
似てます。そこだけ聞いて、うんうん、でちょっとここから先言うと肝心なところが、う
ん、あ、
うんうん、あの分かっちゃうからもうこれ以上言わないですけど、
うん、
まあ要はそういうことです、
うん、
でその狭い世界に生きてる人間たちの中に、
うん、
その王がいるんですけど、うん、王がいきなり殺されちゃうんですよ。
カカシだ
そうね、
カカシも王みたいなもんですよ。
そうそうそう、うん、で王が殺されてこれからどうなっちゃうんだっていうのが、うん、あの話の本筋なんですよね、
うんうん、
その中で、まあ、狭い国の敵国との争い、
うんうん、
その主人公がどう絡んでくるか、
うん、
で猫がその細部にわたって人間が見えないようないろんな場面をところどころで見て、
うん、
それをある主人公はなぜか猫と話せるんですよ。
なぜかね。
なぜか、
うん、
でその猫から情報を得て動いたりとか、
うん、
そんな話なんですけど、
まあファン、まあ、ちょっとミステリー入ってるの。
だミステリーはそこまで入ってない。
あ、そこまで入ってない。
だからどうするとファンタジー色が強い、
うんうんうん、
だそういう意味では僕が感じたものとしてはそのオーディボンの本当に伊坂幸太郎が今書いたらこうなるんだよっていうような感じなのかなってちょっと思いました。
なるほどね。寂しさはなかった。
あの寂しさはね正直ね残念かな、
まあ残念、うん、
だなと思っちゃいました。ちょっとあ結局やっぱりオーディフォンを超えなかったんですよ ね、うん、伊坂幸太郎はこういうスタイルなんだなっていうので、もう自分とは多分ちょっと違う感じなんだなっていうのがある意味確定づけられちゃったところがちょっとある、
決定的になっちゃった、
うん、そうですね。だからあの重力ピエロとかゴールデンスランバーとか、うん、あの辺で薄々感じてたものが、うん、夜の国のクーパーで
確信
に変わる、
もう こいつの心は俺から離れてしまったんだっていう、うん、
っていうところですかね。だからいつまでもオーディボンは最高作品であり続けるんだろうなっていう感じです。ああ、なるほどね。
じゃあ続いて、はい、僕の番です。今僕あのアガサ・クリスティ読んでるんですよ結構、
う
ん、まあ結構なんていうことはないけども、まあ、歌謡クラブとか、まあ、あのいわゆるアクロイド殺人事件とかね、まあ、オリエント殺人事件とか、まあ、割とその辺のこうメジャーなところを読みつつ、まあ、これ多分アガサ・クリスティの中では割と異色の作品なんですけど、読んでみて結構面白かったんで、うん、紹介したいんですけどね、はい、春にして君を離れっていう、
聞いたことないですね。
聞いたことないでしょ、はい、これはね本当におすすめ、今期の一番だというだけの作品ではあると思います。
ほう、
おばちゃんが主人公なんですけど、
おばちゃん
アガサ・クリスティにしては珍しく死人が出ません。
ほうそんなのあるの？
殺人事件が出ません。ただ人を殺さなくてもこれだけアガサ・クリスティは人の背筋をゾッとさせることができるんだなっていう、あるおばちゃんがねもう娘たちもみんな独立して、もう夫と二人なんですよイギリスで、
はい、
で娘がバグダッドに嫁いでてちょっと体調悪いっていうんで見に行った帰りの話なんですよ。まあ何事もなかったら安心だが、それにしても私は子供も3人育ったし愛する夫もいるし、うん、順風満帆な人生だったわねと、まあまあぶっちゃけ私の人生いいよねみたいな感じが始まるんです、うん、
はい、
もう女として妻として母親として申し分ない人生を送ってるし、うん、私もう50だけど全然50には見えないでしょ、
うん、
ところに昔の同級生に電車でばったり会うんです、
はい、
それは昔のクラスメートなんだけど、うん、その時はもうイケイケの子だったんです、
はい、
それがなんかちょっとこういつまでたってもティーンを忘れられない感じの服装とか喋り方とかで、
はい、
なんかまあ品がないわみたいな、
うん、
あの人で見て思ったけどやっぱり私っていい大人よねみたいな、
はい、
でこう自信を深めるんです、
うん、
でバグダッドから帰る途中に、まあ、多分舞台はね19世紀とかなんです、
うん、
なんでこうある事件に巻き込まれて事故がね、はい、事件っていうか事故に巻き込まれて、うん、電車が動かなくなっちゃう、
うん、
しょうがないからこの近くの前に宿があるから、うん、そこでまあ電車が乗るまでゆっくりしてくださいよ、
はい、
しょうがないわねみたいな、電車の事故じゃねえみたいな、19世紀ですから、
うん、
しょうがないわねってなって、その1週間約1週間を、うん、その何にもないホテルで過ごすんですよ、
うん、
だんだんねそのなんていうのかな、暇なんです、まず暇、もう本もあんまり持ってきてないし、
うん、
暇に任せて過ごしているうちにだんだん疑心暗鬼に駆られてくる、果たして私の人生って本当に幸せだったか、
なるほど、
でもう記憶にしか生きることがところがない、うん、まあ、あとは要はもう知らない国で言葉も通じないし、
うん、
周りは一面砂漠だからどこにも行けないわけ、
うん、
まあ、散歩するぐらいですわちょっと、
うん、
お金はあるんだけどどこにも行けないから部屋でぼーっとしてると、そういえばあの時ああいうことがあったけど、もしかして私勘違いしてないかしら、うん、あの事件の意味、うん、あの件の意味をみたいな、どんどんどんどん自信暗鬼、自分をこう記憶を怪しんでくる、
うん、
自信喪失してって、で暗鬼に駆られるというかさ、もうあれあれあれ、そういえば旦那私をバグダッドに行く電車に見送るとき、
うん、
帰りすごい嬉しそうじゃなかった あの久しぶりに娘に会った時のあの娘の顔、なんかちょっと来ちゃったかみたいな顔しなかったかしら。よく考えれば、あの時あの旦那浮気してたんじゃないかしら。
はいはい。
私は行きの電車で私の人生を誇らしく思ったけども、
うん、
あの元クラスメートの人生の方が楽しそうだったじゃない、
うん、
私は確かにルックスは美しいままだし、お金もあるし地位も名誉もある、
うん、
けども子供は実は誰一人として私には懐いてない、
うん、
だからこそみんな外に出てってしまったんだ、
うん、
みたいな話を、
うん、
どんどんどんどんゾーッとするわけ、その、
はいはい、
疑心暗鬼になり方がね、うん、で最後電車が直ってイギリスに帰るって話なんだけど、
うん、
もう帰りの電車の中とかの気持ちがさ、もうゾクゾクするわけ、これを帰って確かめるのかなみたいな。
なるほどね。
で結局あの正解があるんだけど、その疑心暗鬼が本当だったのかどうかっていう、
もう正解がある、
正解があるんだけど、まあもう正解は正直脱足です。この話の面白いのは、あの商人環境して不全をなすって言葉があるように、うん、暇、あのなんていうかな、なんていうの、凡人にとって暇って良くないんですよ、はっきり言って。
そうでしょうね。
そう、やることない時に本当にやることない暇、
うん、
本とか、ね、テレビとかゲームも全然ない状態で暇って悪いことしか考えないよねっていう恐怖をアガサ・クリスティが徹底的に描いてるんです。
なるほど
ね。アガサ・クリスティとっちは晩年の話なんだけど、多分もうアガサ・クリスティは人なんか殺す必要がなかったんだと思う、
うん、なるほどね。
そういう類の怖さを感じたね。
それは確かに面白そうだね。
面白いですよ。また役が良かったな、俺も読んだ本のな。結構あの翻訳物ってさ、しっくりこないものが
ありますよね。
この人の役はすごくしっくりして、中村太鼓さんだったかな、すごくしっくりきてたんで、よかったなと思います。
それは確かに面白そう。
面白いよ。
なんか世にも奇妙な物語とかなりそう。
そうそうそうね。まあそこあいいじゃないですか。あの紙の上では何百人と殺してきたアガサ・クリスティが晩年、人を殺さずに人の背中を切除をさせる、
うん、
なんかこう無通りに近いものを感じますね。剣の達人はもう剣なんか持たなくたって
そうね、う
ん、いいみたいな。
それは確かに面白いです
ね。いいっすよ。はい、じゃあまず
お題いいですか。
はい、
ね、百年法っていう山田宗樹っていう作家の本です。
百年法、
百年法、
百年の法律。
そう、百年の法律、
うん、
どういう話かというとですね、うん、日本のなんていうのかな、パラレルワールド的な話なんですけど、
うんうん、
あのまあ、我々の実際の世界は日本に原発2発しか落ちてないですけど、
うん、
その世界では、まあ、原発が6発、
原爆、
あ、原爆が6発落とされた世界、
うん、
日本がもうちょっとダメになってる感じのところからスタートするんですけど、
うん、
第
二次大戦後ってこと、
第二次大戦後で、そっからそんな日本がちょっとダメになっちゃったよっていうところから100年後ぐらいの話なんですけど、要するに今の日本とは違うよって前振りなんですけど、もう日本がちょっと衰退しちゃってる、ダメな日本なんだよっていう前置きがあった100年後ぐらいの話。世界ではハビっていうね、まあ、その名前はどうでもいいんですけど、人の老化を止めるウイルスが発見されましたと。でそれを人から人に感染するウイルスじゃなくて、人の中に埋め込めばその人の老化が止まるっていう技術が出来上がったわけですよ。で老化しないから死なないんですよ基本。
おお、不老不死じゃん。
そうで、不死ではないんですよ正確に言うと、
うん、
事故とか病気とか、
あ、まあまあ、
そういうのになっちゃうと死ぬんですけど、
うん、
基本不老だから、その健康である、事故しないであればずっと生き続けられる。 っていう状態なんですよ。
はいはいはい。
そこの世界にどういう順番なんですか、そのハビっていう仕組みが日本に導入されるんですよね、
うんうんうん、
で世界の国々ではもうそれが普通なんですよ。
ああなるほど。で後進国だから、
そう
遅れて、
遅れてきてる、
うんうん、
で他の国では、
うん、
ハビを受けた人は何年以内に死ななければならないっていう法律が必ず定められてるんですよ、
うんうん、
中国だったら50年、
うん
まあ、ある例えばタイだったら80年、
うんうんうん、
アメリカだったら100年とか、まあ、そんな風に決まってるんですよ。
法律で寿命を決めてるんです
よ、
ね、
そう、
うんうん、
で日本は、うん、って言ったらなかったんですよ、
うん、ないだろうね。
人が老化の手術を受けます、不老の、ね、手術を受けます、
うん、
だけどその何年で死なない、
うん、
しきゃいけないっていう法律がないから、
うん、
もう人がすっごい溢れてるんですよ、死なないで、
はいはい、インドみたいになってんだ
まあまあまあ、いわゆるね、
うん、
で若いまんまの人間がいっぱいになってくるんですよ、うん、
はいはいはい、
でなんなら総理大臣も見た目は30歳ぐらい、
うんうん、
20歳後半とかでも実年齢は100何歳みたいなね、いう人間たちがいっぱいいるわけですよ、
はいはいはい、
それによって日本がどうなったかっていうと古い人間しかいないんですよね、見た目若いのに、
うんうんうん、
だから固定概念ばっかりになっちゃって、
はいはい、
成長がなくなったんですよ日本から
面白いこと言うね、
うんうん、だから100年法っていう法律を入れなきゃいけないよねっていう政治家たちの、
うん、
プロジェクトチームがあって、その人たちが動き始めるところから物語が始まるっていう。この国はもうダメだと、
うん、
やっぱり古い人間を切って新しい血を入れていかないとこの国は本当にダメになるっていう熱い考えの人間を中心に100年法っていう法律を入れてやろうとするんですよ、
うんうん、
面白くない？その辺
面白い。なんかとってもあれだよね、あの嫌みったらしい設定
だよね。
なんかもう暗喩がさ、もうなんかこう高齢化社会への継承を
読んでて気持ちいい、気持ちいい。で100年法入れたいと、
はい、
で国民投票を募るんですよ。
そうだよな、
入れます、うん、入れません。でその入れるプロジェクトチームの一人が、
うんうん、
その100年を超えてる人間なんですよ。
おお。
でまあ、この辺序盤なんで、
うん、
いいと思うんですけど、
うん、
私が先にお手本を示す、私死ぬと、
うん、
それをメッセージで国民に伝えてくれって言うんですよ、
うんうん、
私は先に行きます、だから100年法をぜひ入れてください、未来に託しましょうって、私が先に行きますって言ってやるんですよ。それが、まあ、その総理大臣とか偉い人たちはみんな100歳超えてるから、
うん、
あらもみ消せっつってもみ消されようとするんだけど、
はいはい、
そのプロジェクトチーム その中心の人がそれをわざと出したりとか国民
なるほどね、
して国民も やんなきゃいけないんじゃないか、日本はこのままじゃこのダメになるんじゃないか、で実際ダメになってきてるんですよ、
うん、
国民投票を募って結果が出ますと。
なるほど。
100年法仮に帰国とかさ言っていいのかな。
いやまあでも大阪都構想の話あったじゃないですか、
はいはいはい、
結局、
うん、
あれを感じますよ。
そうでね、
うん、
今話してるじゃないですか、ここ、
うんうん、
ここってあの上巻下巻の、
うん、
上巻の何だろう真ん中ぐらいですよまだ。
あそうなんだ。
そうっす、
うんうんうん、
結論じゃないっす、
はいはいはい、
で言っちゃうと、
うん、まあダメだろ、
そう
否決だろ、
否決されたんです、
うん、都構想じゃん、ま
ずそう否決されて、
うん、
でじゃあそのプロジェクトチームの人間がどうするかっていうと、
うん、
あのそっから、
うん、
もうあるその別の、まあ、総理大臣に他になれるだろう人間を選んで、
うん、
こうちょっとクーデターっぽくやりながら、
はいはい、
その100年法を成立させるんですよ、なんとかね。今だいぶ走りましたよ、
うん、
だけどなんとか成立させるんですよ。で成立させた中で、
うん、
今度また同じ問題が 起きてくるんですよね。その今度は100年法はその決めたんだけど、そのウイルスがもうなんていうのかな、人間を蝕み始めちゃって、
うん、
そのハビっていう手術を受けた人はもう何年以内にみんな死ぬって分かっちゃったんですよ。
あ、絶対じゃねえよっていう、
その
なんか有効期限あるよ、ね、
そうで受けた人はもうみんな死ぬようになっちゃったんですよ。でその世界を今度じゃあどう立て直すのっていうのを今度やり始めるみたいな、うん、
へ
え、だからね、もう今だいぶ前半で、うん、結構しゃべりすぎたんで後半はしょりましたけど、うん、最近読んだ中ではね、うん、あの64すげえ面白いって言って、うん、刑事物の、うん、ミステリーでもないしな、うん、SF なんでしょうか、
まあ、SF だろうな。
めちゃくちゃ面白かったです。
あ、めちゃくちゃ面白かった。
めちゃくちゃ面白かったです。
へぇー。でもそれ死ぬようになったって普通に戻ったってことじゃないですか。
そうそうそう。だから普通に戻ったんだけど、うん、なんていうのかな、ハビをみんな受けちゃってるんですよ、うん、ほとんどの人間が、
うん。
だから人類は20歳になるとそのハビっていう手術を受けられるんですけど、うん、20歳より下の人間しかもう生き残らないような世界なんですよ。僕は見えてるんですよ、もう。だから20歳を超えてハビという手術を大体みんな受けるから、
あ、なるほど、ね、
その人たちはもうみんな死ぬ。
なるほど、
あと5年後ぐらい。
あ、もうそんな、
あ、そうそうそう、もうみんな死ぬって分かっちゃった。世界がそれを発表しちゃったんですよ。だから今20歳未満の人間しか生き残らない世界でどうやって政治とかいろんなものを上から下に伝えていくかみたいなことを今度やっていくみたいな、そんな話。
そんな話。なんか誰だっけな、あの世界が青年ばっかりになっちゃったみたいな話をどっかで読んだ気がするけど、なんか結果そうなっちゃうみたいな。
そうそう、だから、まあ、確かにね、まあ、前半はそういう100年を成立させる、
うん、
成立した世界で今度はどうなるみたいな。
恐竜教室か、まあいいや、
うん、まあ、そんな
すごいね。
でも本当にね、
なかなかこうスペクタクルじゃないですか。
うん、面白い。
壮大ですよ。
そうそう、山田宗樹っていう人も、あ、もうこれ以上の作品を描けないって自分で言ってるぐらい、
まあ、ベテランさんなんですか。
ベテランさんですね。
いや、それは面白そうです
よ。面白いです。でね、その気持ちよかったです、読んでて。我々ぐらいの世代が読んだら、はあ、そうだよな、老害って本当害だよなって。
あ、まあ、老害に対してね、
うん、
思うところある世代ですからね。なるほど。
もういろんな、だから人間が権力を得た時にどうなっちゃうとか、
うん、
割とそういうことも描かれてるし、だから百年法っていうそのまあ不思議な、まあ、SF の中でも、
うん、
要するに今社会の継承をいろんな形で鳴らしてるような作品でしたね、
うん
うん、風刺的でした。
まあそうそう、風刺的だよ、ものすごい、
う
ん、
そうそう、
まあそうか、
もうすごく良かったです、
うん、
今の年寄り世代にも読んでほしい。若い世代は別にいいっす。
そういうの読まないってことはもう100年後やばい書いてあるわけです。そういう人はそういうの読まないんですよ、まあそんなわけでね、
はい、
まあ、今年は今期なかなか良かったんじゃないですか。
良かった
。100年後をね読んでみようかな。
長いっすけどね。
長そうだね。
上下巻で。
まだいっぱいあるんだ、読まなきゃいけない本が。この前、Kindle でさ、うん、全品 50% キャッシュバックキャンペーンやってたの
よ。
まあ、ほぼ全品。講談社の本以外。
うん、
すごくて。
うん、
もう、いや、もう2万円分くらい貸しちゃって、本。パンパンなんです、Kindle の中。
貸したね。
でも、1万円返ってくるからね。
ああ、確かに。
ポイントでないけど、
うん。いいじゃないですか。
うん、なんかね。はい、2015春の本の話、
うん、
以上です。